ヨハネによる福音書第21章の15節から17節。食事が終わるとシモンはイエスはシモン・ペテロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペテロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロは、イエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることを、あなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。ある新聞の中の記事がありまして、自分をどういうふうに変えられるかという、そういう記事でした。その自分を変えるというよりも自分の行動をですね、変えるわ。で、そのことを行動変容っていうふうに書いてありまして、変容というとこの前の手術が変容手術でですね、行動にも変容を起こすってことがあるんだろうなと思います。で、行動変容を起こすにはどうすればいいかというと、まずその人がこれを改めようとはっきり意識しないとダメだ。そういうことなのでしょう。なんか自分の行動をですね、変えるためにはこれを改めようとはっきり自分で意識しないとダメ。テレビ番組を見るだけでは絶対行動変容には結びつきにくい。だからダイエットは成功しないという、そういうことへとそうだろうなと思います。なんとなくいいと思っても番組を忘れればすぐ忘れてしまうっていうのは、行動変容に結びつかない。それはそうだと思います。意識してその人が変えようと思わない限りはダメだということです。続けて顔と顔を突き合わせて直接聞いた話とか、本を読んで線を引いた内容の方が行動変容を起こす力がある。だから聖書を読むときには色鉛筆とかなんかを持って聞いていくと自分の行動が変わってくる。そういうふうに書いてあって、それもなるほどだなと思います。ですから、何でもいいからペンを持ってですね、大事なところに丸をつけるとか切り抜きをするとか、忘れないように習慣をつけるとか、そういうことがですね、自分の心にですね、はっきり意識させて行動を変えるってことにつながっていくのだと、多分そういうふうなことだろうなと思います。でも大切なのはしっかりと意識づけをするという、こういうことだというふうに言われていました。復活したイエスがペテロに3回聞かれたことは、私を愛しているかという、そのことでした。多くの意味は含んでいると思います。十字架の時に3回もイエスを知らないと否定したペテロですから、同じように3回聞かれたのだとか、いろいろですね、言われます。でもそういうふうに考えていくと、これはペテロに対するイエス様の裁きだろうなと思います。でもそうではないんだろうなと思うのです。イエス様の方から私はあなたを愛しているよっていうふうにこれは聞こえてくる。3回私を愛しているかと聞かれながら、でも私はあなたのことを愛しているんだよ、こういうふうにペテロに語りかけてるんじゃないかなというふうに思います。そうしないと3回目にイエス様が愛しているかと聞かれたときにペテロは悲しくなった。悲しくなったっていうのは辛くなったっていうことではなくして、自分が心に深いですね、愛の気持ちをですね、受け止めることができたという、そういうことだろうなと思います。ですからこの3回イエス様が私を愛しているかと聞かれたのは、多分ですね、意識をですね、きちっと持ちなさいという、そういうことなんだろうなというふうに思うのです。昨日は九州地域の教師会っていうのが行われていまして、1年に1回ですね、牧師たちが集まってですね、いろんな話をするんですか、いろんな先生からですね、大江教会がですね、どんどん変わっているんですね、なんか半分以上の先生がもうパイプオルガンを入れるんですねって知ってたので、どこから噂が流れてるんでしょうね。で、ある先生はですね、十字架を新しく何か建てたんでしょうとかですね、これだと思うんですけど、そういうんだったら見に来いと思うんですけどですね、いろんなことを言われるんですね。 でもですね、その中でですね、ある先生がですね、言われたのはですね、祈りの礼拝堂を持っている教会っていうのはいいですね、ですね。まあ、フェイスブックかなんかそういうもので見たんでしょうね。祈りの大江教会の礼拝堂はやっぱり祈りとして整備されていって、それがいいですねって。まあ、宣教師の先生なんですけど、まあ、そういうふうにですね、祈りの礼拝堂を持っているっていうことはやっぱり素晴らしいことなんですけど、でもそれをですね、ここに集う人たち一人一人が本当に意識しているかどうかっていうのが、いや問題なんですって話を昨日してたんですね。なので今年のテーマは信仰と祈りにしましたですね。ここに集まってくる人たちがこの整備されたですね、礼拝堂、この十字架を見て祈るということを意識できるか、その祈りの中にやっぱり何を祈るかというですね、ことが一番やっぱり大切なんだろうな。その祈りが一つになったときに、この教会をですね、さらにですね、成長していく教会になれるんだろうな。まあ、祈りがですね、行動を変える力を持っているんじゃないかなというふうにも思います。まあ、イエス様の大きさっていうのは計り知ることはできません。まあ、ペテロに対してですね、愛しているかと聞かれたのは、それは愛の大きさだというふうに思います。3回も裏切ったペテロに対して、私のことを愛しているかと聞かれる。愛がある上に言われた言葉なんだろうな。きっとペテロはその言葉を心に刻んだのでしょう。ですからその後ペテロが殉教するということは、そこまでしてイエス様に仕えていくという決心をしたのは、多分愛しているかというその言葉をですね、自分の心に刻み、そして行動を変えていったからだかなというふうにも思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人、毎日祈るときに私たちの心にあなたの御言葉を刻むことができるように導いてください。どうか主の御言葉によって今日一日も支えられていく人生でありますように。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。病床にある方々にはどうかあなたが共に寄り添って癒しの御手を差し伸べてください。悩みのうちにあるもの、絶望のあるものにはどうか御言葉によって奮い立つ信仰をお与えください。今日も私たちが働くために必要な聖霊の賜物を一人一人にお与えください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。